清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の方を迎えております。この番組のパーソナリティ、今週は
五日市記念病院、青木明夫と、
アシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今回は前半では五日市記念病院技術部臨床薬剤科薬剤師の奥本恵美さんに、そして後半は技術部臨床検査科臨床検査技師の松山由美さんをお迎えして、それぞれお仕事について伺っていきます。
はい、今年の4月からこの番組を始めて、医師や看護師をはじめ病院で働くいろいろな職種の方に出演していただきました。今回は今まで出演してない薬剤師と臨床検査技師を紹介させていただきたいと思います。前半は薬剤師の五日市記念病院、奥本恵美さんにお話を伺います。奥本さん、まず自己紹介をお願いいたします。
奥本恵美です。薬剤師になって16年目になります。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。まずはじめに、奥本さんはなぜ薬剤師になろうと思われたのでしょうか。
はい、私が薬剤師になろうと思ったきっかけは、昔一緒に住んでた祖父が薬を食事かなと思うぐらいたくさん飲んでいて、私が薬剤師になってそれを少しでも減らしてあげられたらいいなと思ったのがきっかけになります。
では、その薬剤師なんですけど、どのような過程で薬剤師になれるのでしょうか。
はい、薬剤師になるためには、今は薬学部のある大学で6年間の薬剤師養成課程を修了し、薬剤師国家試験に合格すると薬剤師の資格を取得することができます。
まあ、お医者さんなどと同じく6年間の課程が必要ということなんですね。で、薬剤師さんといえばですね、調剤薬局やドラッグストアなどでお薬の調剤をされているというイメージをお持ちの方が多いと思うんですけど、病院の中では薬剤師ってどのようなお仕事されているんでしょうか。
病院の薬剤師はお薬を医師が処方したら処方箋を発行し、調剤といって薬を患者さんごとに朝昼晩など服薬ごとに仕分けをしたり、監査といって仕分けされた薬が合ってるかの確認を行っています。また医師が処方した内容がその患者さんに合ってるか検査値を確認したりもしています。患者さんが入院されている病棟では投与される点滴の準備を行ったり、患者さんに処方された薬について薬の効き方、飲み方の説明を行ったり、看護師さんやリハビリを行う療法士の方と一緒に患者さんに合った治療について相談をしたりもしています。昨今では医薬品の供給不足がよくニュースになっていますが、実際の現場でも医薬品が届かず困ることが多々あります。医師が思った治療を行えるように医薬品を安定的に供給できるよう努力もしています。他にも当院で積極的に取り組んでいる仕事として、ポリファーマシーカンファレンスというものがあります。
まあ、今ポリファーマシーカンファレンスという言葉が出ましたが、ポリファーマシーという言葉、初めてお聞きになる方も多いと思うんですけど、どういう意味か教えていただけますでしょうか。
ポリファーマシーとは、多くのを意味するポリ、調剤を意味するファーマシーからなる造語になります。多くの薬を服用することで副作用が起こりやすくなったり、きちんと服用するのが難しくなったりする状態を言います。大事なのは、単に薬の数が多いことが問題になるわけではないということになります。ポリファーマシーの問題点としては大きく3つ、薬による副作用の発生、服薬アドヒアランスの低下、同じ効き目の薬、同効薬の重複などが挙げられると思います。薬には疾患の治療や症状緩和など良い作用がある一方で、 良くない作用、副作用が現れる可能性もあります。そして副作用は飲んでる薬の数に比例するというデータもあります。2点目の服薬アドヒアランスとは、患者さんが積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従ってきちんと薬を服用することを言います。しかし薬の数が増えると薬を飲み忘れてしまったり、飲み忘れに気づかないことも少なくありません。3つ目の同行薬の重複とは、いくつかのクリニックや病院に通っておられる方も多いかと思います。そうした際に注意しなければならないのが、同じような薬を複数の医療機関から処方されることになります。あえて複数の同行薬を組み合わせて服用することもありますが、意図せずに同行薬が複数となることもありますので、どのような目的で薬を服用しているのかを知っておくことが大事になってきます。これらの問題点を防ぐために、当院では入院してこられた患者さんの持参されたお薬をすべて確認させていただいています。必要に応じて医師と薬の継続の必要性について協議を行い、患者さんに本当に必要な薬を安心して服用してもらえるように日々気をつけています。
はい、まあ、患者さん全員のお薬を処方したり、すべて確認するのは大変なことだと思うんですけど、また五日市記念病院では血液内科がありまして、抗がん剤などがですね、たくさん出ていますので、そういった、まあ、たくさんの薬や抗がん剤について、何人の薬剤師でお仕事をされているんでしょうか。
五日市記念病院では9名の薬剤師が勤務しています。それぞれの薬剤師がその日に決められたお薬の調剤や、入院患者さんに対する病棟での薬の説明などを当番で行っています。
病院での薬剤師のお仕事というのは、調剤薬局の薬剤師さんと比べてどのようなところにやりがいを感じられていますでしょうか。
五日市記念病院では医師と薬剤師の関係性が密接で、患者さんの治療方針について相談してもらうことも多々あります。その場合、薬剤師ならではの視点で腎臓の機能や肝臓の機能などを考え、一番適していると思われる薬を医師と一緒に相談しながら薬剤治療の選択を行ったりしています。また患者さんが入院され退院されるまでの間に、薬剤師が必ず処方されている薬の説明に伺うようにしています。直接伺うことで薬について相談しやすい雰囲気を作れるように気をつけています。そういった治療に携われることや、患者さんとも密接に接することができるところに病院勤務のやりがいを感じています。
まあ、やりがいを持って病院の薬剤師としてお仕事をしていただいておりますけど、大変なこともあると思うんですけど、どういったことが大変でしょうか。
仕事について大変と思うこともありますが、実際やりがいの方が勝ってるのかなと思います。大変なことをあえて言うのであれば、知識を常にアップデートしておかないといけないことかなと思います。医師や患者さんから頼ってもらう際に、薬剤師の知識が更新されておらず、最適な治療が選択できなかったり、患者さんの質問に答えられなかったら困るので、日々勉強していかなければならないなと思っています。
はい、まあ、日々新しい知識向上に向けた勉強が大切ということなんでしょうけど、まあ、新しいことというと、最近では新型コロナウイルス感染症に対する治療や予防に関するお薬やワクチンが日進月歩で開発されていますけど、それにまつわる情報などを教えていただけますでしょうか。
新型コロナ感染症については現在第5類になっており、普段の生活では感染症を病院に持ち込むことがないように意識しながら、うがい、手洗いなど基本的な感染対策を行っています。薬剤師としてのお話としては、この10月から新型コロナワクチンの接種が始まりました。当院でも新型コロナワクチンの接種を行っています。適切にワクチンの管理を行ったり、医師や看護師などにワクチンの情報提供を行いながら、接種が適切に行えるように意識しています。
今ご案内があったように、五日市記念病院では現在来年の1月末まで65歳以上の方を中心に、新型コロナおよびインフルエンザワクチンの接種を行っております。接種希望の方は五日市記念病院までお問い合わせください。お問い合わせ先は五日市記念病院の代表番号 082-924-2211 082-924-2211 にお願いいたします。ちなみに接種料金につきましては、インフルエンザワクチンが廿日市市民の65歳以上の方が1500円、広島市民の65歳以上の方が1600円、それ以外の一般の方は3000円となっています。新型コロナワクチンは65歳以上の方、廿日市市、広島市民ともに3200円、それ以外の一般の方は13600円となっています。また五日市記念病院で使用するコロナワクチンは、日本で実績が最もあるファイザー社製のワクチンですので、安心して接種いただけると思います。それでは奥本さん、最後にラジオをお聞きの方にメッセージをお願いいたします。
五日市記念病院に受診されることがあればお気軽に薬についてご相談ください。先ほどお話ししたポリファーマシーについて今後は外来に受診された患者さんについても相談を行うことができればと思っています。ぜひ薬について気になる際にはご相談いただければと思います。
はい、五日市記念病院に受診した際にですね、薬剤師にお薬の相談がしたい場合はお近くのスタッフまでお声掛けいただければ相談に応じさせていただきますので、ぜひお声掛けください。久本さん、ありがとうございました。
さあ、それではこの番組ではご出演いただいている皆さんにリクエスト曲を聞いております。奥本さん、今日は何の曲をリクエストされますか？
はい、夜遊びさんの舞台に立ってお願いできればと思います。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか？
この曲はNHK のスポーツテーマ2024の楽曲になっていると思います。このラジオに出演させていただくという話を娘2人にしたら、ぜひこの曲をと希望していたので、家族からのリクエストという形でよろしくお願いします。
は
い、
さあ、前半では五日市記念病院技術部臨床薬剤科薬剤師の奥本恵美さんにお話を伺いました。奥本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは奥本さんからのリクエスト、夜遊びで舞台に立って。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。前半では五日市記念病院の薬剤師の奥本さんにご出演いただきました。そしてここから後半では五日市記念病院技術部臨床検査科臨床検査技師の松山由美さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。引き続きパーソナリティは
五日市記念病院青木昭雄です。
アシスタント香川文香でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今回は病院で働いているいろいろな職種の方に普段あまり聞くことのないお話をしていただくということで、薬剤師と臨床検査技師の方にお話を聞いております。後半は臨床検査技師の五日市記念病院松山由美さんにお話を伺います。松山さん、まず自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。臨床検査技師の松山由美と申します。今日は初めてのラジオ番組出演、楽しみにしてきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。では初めに、松山さんはなぜ臨床検査技師になろうと思われたのでしょうか？
私が臨床検査技師になってすでに35年が経ちました。当時は臨床検査技師という職業はほとんど知ってる人はいませんでした。私もその一人だったんですが、大学を進学するにあたり臨床検査技師を養成する学校があることを知って、どんな仕事をするのかわからないままに進学しました。
はい、ではその臨床検査技師なんですが、どうやってなるんでしょうか？
はい、看護師さんと同じような国家試験に合格することが必要です。まずは高校卒業後、臨床検査技師養成課程のある学校へ進学します。養成課程のある学校は日本全国で80校ぐらい、4年生の大学や3年生の短大や専門学校もあります。そこで決められた課程を修了すると国家試験を受験する資格がもらえます。そして年に1回行われる国家試験を合格すると晴れて臨床検査技師になれます。
はい、まあ、松山さんも知らなかったということなんですが、臨床検査技師という資格をあまりご存じない方もいらっしゃると思いますが、病院以外ではどのようなところで活躍されているんでしょうか？
はい、検診センターや治験などのコーディネーター、医療機器メーカーや製薬会社などで研究を行っている人もいます。不妊治療を行っている病院では肺の培養も行うことができます。
はい、まあ、いろんな検査を行うという臨床検査技師なんですが、その臨床検査技師でないとできない検査っていうのはありますでしょうか？
はい、血液検査や尿検査は一応誰でも行うことができますが、今の医療や検査はとても専門性に特化して細分化されてきているため、臨床検査技師の資格を持っていない人が病院で検査しているところはほとんどないと思います。また心電図とか超音波検査とか採血もですが、患者さんに直に触るような検査に対しては臨床検査技師としての国家資格が必要です。
はい、では五日市記念病院ではどのような検査されているんでしょうか？
はい、患者さんの血液検査や尿検査、脳波や心電図の検査や、例えばお腹が痛いと言って来られた患者さんに必要に応じて超音波を使ってエコー検査などを行っています。 また手術中の脳波や筋電図などのモニタリング検査なども行っています。
診療放射線技師が担うリントゲンや CT、MRA 検査以外の放射線を使わない検査を行っているということですね。五日市記念病院では輸血の管理、血液内科疾患の方がたくさんいらっしゃいますので輸血もたくさん行っておりますが、そういった輸血の管理や検査も行っているということなんですが、何人ぐらいの検査技師で、お仕事されていますでしょうか。
はい、五日市記念病院の臨床検査技師としては11人います。姉妹病院である廿日市記念病院にも2名いますので13人でローテーションを行いながら働いています。
では病院での臨床検査技師としてのお仕事はそれ以外の臨床検査技師と比べてどのようなところにやりがいを感じて働いていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、もちろんやりがいはあります。知識と技術とが必要な仕事なので学校を卒業してからも常に勉強し続けなければならない仕事ではありますが、皆さんから感謝されたり超音波検査なので見えにくい分かりにくいといったものを見つけた時の達成感はやりがいにつながります。
まあ、やりがいを持って働いていただいているという臨床検査技師のお仕事なんですが、大変なこともあると思うんですけど、どういったことが大変でしょうか。
はい、五日市記念病院は救急病院でもありますので24時間365日いつでも検査が行える体制をとっております。夜間や休日も仕事に出るときはありますが、現在は臨床検査技師も増え交代で対応しますので、あまり負担が大きいということはなくなってきました。でも命に関わる仕事なのでその分責任は重い仕事だと思っています。
24時間365日いつでも検査できる体制が取られてですね、救急医療を支えられているということですね。それでは具体的な検査のお話をお聞きしたいと思うんですが、最近は落ち着いてきて話題にあまり上がらなくなった新型コロナ感染症ですが、少し前まで新型コロナ感染症に対する PCR 検査という言葉を聞かない日はなかったのですが、その PCR 検査とはどういう検査なんか教えていただけますでしょうか。
はい、 PCR 検査とは検査したいウイルスの遺伝子を専用の薬や機械を使って数百倍から数億倍に増幅させてウイルスを検出する検査のことを言います。検査には1時間から3時間ととても時間がかかる検査です。
五日市記念病院では2021年当初から PCR の検査機器をいち早く導入し PCR 検査を積極的に行って感染拡大防止を行ってまいりました。ただ最近あまり PCR 検査というのを聞かなくなりましたが、どのような検査をされていますでしょうか。
はい、コロナウイルス感染症がなくなってはいません。なので検査自体もなくなったわけではなく、昨年の5月に国の感染症法が変更になり新型コロナウイルス感染症の位置づけが変わったことで、なるべく早く簡単な方法で診断し爆弾にかかっていた検査にかかる時間と医療費も抑える方向に変わってきました。そこで感染症を疑った場合の検査を当初は多くの場合 PCR 法で行っていましたが、今は抗原検査法という10分ぐらいで結果が出る方法に変わってきたためだと思います。五日市記念病院でも以前は PCR 法をメインで検査していましたが、現在ではインフルエンザとコロナ感染症が同時に検査できる抗原法を使用しての検査を行っています。
はい、現在はその抗原法を用いているということなんですけど、それを採用するメリットというのはどのようなものがありますでしょうか。
一番は早く検査ができることです。一番は早く結果が出ることです。特にこれからの季節はインフルエンザに罹患する方も多くなってきます。インフルエンザには特効薬があるので、正しくそして素早く感染症を診断することが重要です。インフルエンザ感染症と新型コロナウイルス感染症はとてもよく似た症状をとりますので、どちらに感染しているのか1回の検査で両方を行えることはとても大きなメリットだと思います。ご経験された方も多いかと思いますが、綿棒を鼻腔の奥に入れてウイルスを採取するので、この検査は少し痛みを伴うところがあります。
はい、発熱や喉の違和感、咳などの新型コロナ感染症の症状を感じたとき、どのタイミングで検査したらいいのでしょうか。
はい、検査はいつでも可能です。風邪症状が出たらすぐは、まだ検査が陽性になる十分なウイルス量が増えてないときがあります。ある程度時間が経ってから検査を受けることをお勧めします。まずは、病院にお電話をかけてください。 流行状況によっても変わりますが、指定された時間にお越しいただくことが一番待ち時間が少なく迅速に診察を受けることができるかと思います。
はい、それでは松山さん、最後にラジオを聴きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、本日はお聞きいただきありがとうございました。臨床検査技師の仕事をご紹介させていただきました。ぜひ今度は病院でもお気軽にお声かけいただければ嬉しく思います。
五日市記念病院では臨床検査技師をはじめ多くの専門スタッフで検査する体制を整えておりますので、健康に少しでも不安を感じられた時や年に1回の特定検診を受診される際にはぜひ五日市記念病院をご受診いただければと思います。松山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に私から皆さんにお知らせをさせていただきます。今年4月の番組開始から五日市記念病院のパーソナリティを務めさせていただきましたが、今回をもちまして卒業させていただきます。短い期間でございましたが、聞いていただいた方本当にありがとうございました。
今回私もね、青木さんのこの卒業の発表を聞いてとてもびっくりしたんですが、本当に半年以上渡ってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またね、どこかでご一緒した時にはよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、それでは最後は松山さんのリクエスト曲を伺いたいと思います。
はい、小高和正さんの確かなことをお願いいたします。
はい、なぜ選ばれたんですか？
はい、小高和正さんの声が大好きで、高音で奏でる歌詞にとても癒されます。ぜひ皆さんも一緒に癒されてください。
後半では五日市記念病院技術部臨床検査科臨床検査技師の松山由美さんをお迎えしてお話を伺いました。松山さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは最後は松山さんからのリクエスト、小田和正確かなこと、こちらの曲を聴きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオ、カルム伸ばそう健康寿命。今週のお相手は
五日市記念病院青木明夫と、
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は11月18日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオ、カルム伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。